イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、岩崎です。
制服を着ている小学生の短パンの足がガニ股なところが可愛いと思います。池田です。よろしくお願いします。
ちょっとスレスレな感じのトークから始まりましたから大丈夫ですか？
大丈夫ですよ、は
い、可愛いですけど、
なんかね、そうですね、子供のガニ股って可愛らしい。
わかります。
ということで、
はい
はい、それではお待たせいたしました、週刊メディアカレンダー、
はい、ありがとうございます、
はい、今週気になっている、
イベントとか ね、テレビとかね、はい、映画とかね、
はいはい、お伝えしていきたいと思います。はい、で今週はですね、
はい、
ちょっと先取りするとですね、はい、いろいろあります。タイム誌、アメリカのタイムって雑誌でですね、はい、パーソンオブザイヤーというのが決まる。
パーソンオブザイヤー、
はい、
はい、
例えば、まあ、過去には去年は、
はい、
トランプ
さんとか、あ、まあ、パーソンオブザイヤーな感じですね、
はいはい、取り上げられるなとかねしてますんで、はい、今年どんな人が今年の顔になるのか、
うん、
非常に気になるところではあります。
これ日本人とかノミネートされてるとかは全然出てない、
ちょっと今ね調べてる限り見つからなかったですけど出てるかもしれませんが、
6日を楽しみということ
で、はい、ということですね、はい、それであと、まあ、日本でいうとの東京五輪のマスコットキャラクターが、
はい、
最終候補 3つが出てくるということで、
それも今までの経緯は出ている？
出てないですね。
あ、じゃあもういきなりもうドーンとこの3つの中からみたいな。
囲碁くんとかねなんていうか、和紙くんとかそういうの出てくるかもしれませんけど、
なんか今までの、そうですよね、よくわかんないキャラクターがいっぱいいますもん。3人ぐらいいますよね、大体ね。
そうなんですよね、だからどういうの
全部組み合わせればいいんじゃないですかね、じゃあこの3候補
すべて。ダメなんですよ、組み合わせると、はい、逆にマイナスがね、起こりうる可能性があるので難しいんですけど、まあ、そういうことでぜひ皆さん期待して、
なんかくまモンみたいになってくればいいですけどね。
ね、なんかね、分かりやすくキャラクターがこうね、うん、問えるものだと言いますけど、
はい、くまモンでむしろいいんじゃないかなって僕は思うんですけどね。
ああ、もうもはやね、
うん、
で、一応、まあ、岩崎さんは止められましたけど12月7日にはもう新島攻撃から76年という、はい、
なんか記念式典とかやるんですか？
どうだろうね、
よくね日比谷のとことかでそういう事件とか攻撃なんかねありますけどね、
きっと、まあ、双方の端っこの人たちはなんかやるのかもしれませんけどね、うんうん、まあ、そんな、70数年経って、天皇もなんか来年だっけ、
はい、
再来年か、再来
年2018年ですかね、
あ、
19年か、
19年だよね、19年4月か何かに、まあ、新しい言語に変わるなってニュースも出てますけれども、はい、じゃあ今週いくつか取り上げていきましょう、
はい、
今週まずですね、
はい、
イベントではですね、
はい、
恵比寿、恵比寿にナリフってところがあるんですけど、
ナリフさん、
はい、アート系の本とか、
はい、
イベントなんかやってるところですけど、はい、ここがなんかリニューアルしたそうで、
へ、
リニューアル関連でいろいろイベントが今やっているそうです。
はい、
はい、なので、まあ、展示みたいなものとかもね、やってたりすると思うんですけど、
はい、
恵比寿に移ってから10年経ってるそうですね。
へ、
はい、なので、まあ、ちょっと僕あんまりお一人お一人は認識ないんですけど、石川直樹さんという人の、ね、
写真家さんですかね、
ですかね、うん、まあ、ナディフのオリジナルアイテムがあったりとかね、東北省があったりとかいろいろしてるんで、
松崎恭一さんとか入ってる、
まあ、ちょっとねチェックしていただければなと思います、
う
ん、
はい、
それから、まあ、リニューアルでいうとアドミュージアムがなんかリニューアルしてたそうです。
新橋でしたっけ？
そうですね、
汐留のところです
ね。汐留ですね、
はい、のとこか。
で、まあ、見た目が新しくなったのも気になるところなんですけど、今、はい、思いつくを考える点というのがやっているそうなので、それがちょっとまあ気になるところかなというところですね。12月1日から2月の、24日2ヶ月ほどやるようなので、これもチェックしていただければ。
ちょっと佐藤正彦さんテイストですけど、そういうわけじゃないですね。
なんか思いつくに関しての、その関してのなんかこう視点みたいなのが複数立てられてて、うんうん、それを、まあ、視点ごとにチェックしていく、9つぐらいなんか立ててるのかな、うんうん、っていうものらしいですね、
うん、
はい、というのがあります。それから蔦屋書店、
はい、
銀座蔦屋書店ではですね、
はい、
猫とアートとクリスマスというのが、クリスマスまでイベントとして行われてますね。
だ
から3メートルを超える大きな猫アートなんかも出てるそうなので、
3メートル超える猫アート、
はい、でそれから、これちょっと池田からですね、
はい、
12月9日に東京銭湯文化ナイトというのが行われますね、
はい
はい、これルーミーっていうのは メディアで行われるイベントだそうなんですけども、まあ、銭湯っていうのが、まあ、新しいコミュニティの、まあ、場所として
よくね最近は話題になってますね、は
い、として考えたらいいじゃ面白いんじゃないかっていうそういう視点で、はい、まあ、ちょっとみんなで話し合いましょうみたいなことなのでこちらもチェックいただければ
東京銭湯銭湯なるほど銭湯系の界隈の人たちが、
ね、集まるみたいですね。へー、はい、それからテレビ行きましょう。テレビの方では、はい、12月5日火曜日ですね、はい、モノマネグランプリザトーナメント
は、
はい、難しいねこういうのね。
これってプロの人が出るやつですか？
いやプロじゃないですね。プロです、プロです。
堀さんとかそういう人たちが出るやつ、
はい、頑張れルーヤが出るっていう情報を聞きますんで、はい、
プロかな。
プロですね、プロ、はい、でそれから12月6日ですね、FNS 歌謡祭ということで、
はい、
ビーズが出るらしいっていうのが、まあ、情報としては
、ね、ビーズはそうですね、今までごちゃんというか、は
い、テレ東ビーズじゃないですビーズ、はい、それから続きまして12月の11日ですね、はい、女芸人ナンバーワン決定戦、はい、ザ・ W というのが、日本テレビですね。
あ、日テレなんですかこれ、
はい、日本テレビで行われます。
あ、じゃあもう各局それぞれじゃあお笑いコンテストを持ったってことですね。
そうそう、お笑いコンテストね、日テレ持ってなかったんですよね。
そういうことですね、はい、ですごいな、ま
あ、
これ
ちょっとネットを見るとね、結構いろいろとあの山田邦子さんがどうとか
こう
とか、
ね、あ、そうでしたね、いろいろエントリーするのにお金
かかるからどうとかこうとかとかいろいろ出てまし
たけど、小道具が間に合わなかったみたいです
ね。でまあ、決勝出るのは花賞、中村涼子、どんぐりパワーズ、牧野捨てて子、押し出しましょう子、的場優、ニッチ、イガネトリーバー、アジアン、コンノブルマ、
アジアンも
して、で、もしこの中で出られない特別にあった場合に、
はい、
予備枠みたいな
のがあるんです。これ何なんですかね、出られないって
リリースだけ見る限りは、はい、なんか休養で、はい、ユリアネトリバーが、はい、AITV とね、かぶっちゃって出られないって場合に限って、はい、出る枠みたいなのがあって、
え、それ時間帯的に AITV がギリギリの時間帯なんですか？
いや、わかんないです、月曜日だから AITV とかぶることないと思うんですけどいや、なんかだってすごい曖昧なこと書いてあるの、普通敗者復活とかじゃないですか、
はいはいはい、
で、まあ、そこに、頑張れルーヤがエントリーをしてるんで
全然わかんない、
頑張れルーヤは、まあ、頑張ってほしいなというふうに思います。
ちゃんとやる気あるんですかねこの番組は。すごいな、ま
あ、でもなんか日テレのああいう賞レース系のものを見てみたいなっていうのがありますよね、
はい、そうですね、日テレということはこれゴミさんがやるってことですか？
あ、どうなんだろうね、ちょっとプロデューサーの名前は見てないですけど、
はい、
そう、あと頑張れるやと中村川村ミックさんっていう人が予備候補になってるらしいんで、
はい、
もし出たら、
はい、なんかあったんだって、
ユリアンに何かがあったんじゃないか
ユリアン次第なんですね、
わかんないけども
面白い、
はい、というのがまあありました、
はい
はい、あとまあドラマがねちょこちょこ最終回になっていくそうなので、
早いですね、あっという間ですね、
はい、ドラマの話もね岩崎さんからお伺いたいところでした
が、まあ、全部終わったらとかね直前とか話したいですからね、
はい、そうですね、あとでおすすめの映画が岩崎さんの方からは、はい、ビジランテという映画、
はい、そうですね、入江優監督が、
はい、
最近まあ22年目のかな、藤原竜也さん主演ので結構メジャー作品なのにちゃんと面白いものを作った入江優監督が自分自身のフィールドである、まあ、埼玉のラッパーとかよりの映画をちゃんと作るって、うん、結構なんか激しいと試写会から その評判で聞こえてくるんで、
うん、
すごい楽しみだなと、大森奈緒さんとかでいいのかな、鈴木浩介さんとか、
はいはいはい、それからですね、そんなところかな、はい、ということでちょっとピックアップさせていただいた今週のイベントはこんなところでございます。
はい、
はい、ちなみに岩崎さん今週参加する予定のイベントもしあればちょっと教えていただけますか？
今週は、
はい、ちなみに僕はですね、
はいはい、
今日宣伝会議がやってるイベントっていうか、まあ、無料のなんか講座なんですけど、
はい、
サウスバイサウスウェストってご存知ですか？
知ってます、知ってます、
テキサス州
でタルコンテンツとか音楽とかの、はい、見せ物市みたいなんですね。
で、まあ、結構テクノロジー系で理解が多い人も多いんですけど、はい、音楽系のイベントとしてもね、
パフュームとかね、キャリーパンプムとか、去年水曜日のカンパニー
とかね、はいはい、っていうことでも盛り上がってるんですけど、まあ、それが今年どんな感じだったかなっていうことの、
はい、
ちょっとなんか説明というか、
おー、面白そう、
レポートみたいなのがあるんで、それをちょっと聞きに行こうかなというふうに思っておりま ますね。
いいですね。
はい、尾崎さんは何かありますか。
僕は先週の月曜日に参加してきた、東京芸術祭ってあの池袋でやってるもののシリーズの中でゼロ場っていうトークシリーズがあるんですけど、はい、それの第3夜と第4夜が、今週の火曜日と金曜日にそれぞれありまして、そちらに行こうかなと思ってるのと、はいはい、あと木曜日に、パラキャリのお作法という、はい、なんかまあフリーランスとか、 なんか複数の仕事を抱えるそのパラレルキャリアみたいな人たちの界隈のなんか組合がありまして、はい、一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリアフリーランス協会っていうんですかね、はい、そこが運営するイベントが、京橋でありまして、そこでなんかパラレルキャリアいろんな複数の仕事を抱えてる人ってどうやってスケジュール管理してんのとか、はい、民主党が管理してんのとか、コミュニケーションツールどうしてんのみたいな話をされるそうなので、
はい、
それ僕も身をもって勉強していきたいなと。
わかります。そんな話も来週伺えるかもしれません
です、
はい、ということで、はい、今週の週刊メディアカレンダーは以上となります。
ありがとうございます。
ありがとうございました。